高校のクラス全員で悪霊と戦った話させてくれ。信じられないような出来事だったけど、実はなんだ。釣りだと思うならそう思ってもらって構わない。実際話だけ聞けば作り話みたいな話なので。あと特定防止のために少しフェイク入るけれど、大筋は実話です。タイトルじゃ戦ったとか言ってるけど、ほぼほぼ俺たちが一方的にやられる話だ。書き溜めしてないのでゆっくり語っていく。まずは当時の俺と仲良かった二人のスペックについて。俺、キョロジュチビの高校2年生、吹奏楽部。クラスではかなり地味な存在だった。いじめこそなかったけれど、周りに見下されてる感じはあった。細木、中学校からの友達、俺と同じ吹奏楽部。ガリガリだけど身長は高い。松坂、高校で出会った親友、科学部の部長。顔がブサイクだが、それ以外のスペックはなぜか総じて高い。まず俺たちの通っていた学校についてだが、そこそこ田舎の、頭が良くも悪くもない、なんというか普通の高校だった。俺たちのいたクラスは全員で36人のクラス。夏休み前に学校祭で一致団結していたので、いじめもなくそれなりに仲のいいクラスだった。ことの発端は夏休みが明けて1週間くらいの時、うちのクラスの委員長が無断欠席をしたところから始まる。うちのクラスの委員長は男子バレー部の副部長だかで、人望があって真面目なやつだった。そんなやつが何の連絡もなく休んだので、担任もおかしいと言っていたし、クラスでも登校中に交通事故にでもあったんじゃないかみたいな話が出ていた。そんな中、リア充グループの一人が、あれ、もしかしてあいつ呪われたんじゃね?みたいなことを言い出した。その時はみんな、んな、バカな、みたいな雰囲気だったけれど、そのリア充の話では、昨日の夜にコックリさんみたいな儀式を友達数人でやったとのことだった。それでそれをやったメンバーの中に委員長も入っていたとのことだ。それであいつ、儀式終わってから気持ち悪いとか言って帰りやがったの。これは取り憑かれたの確定でしょう。みたいなことを言っていた。俺と細木と松坂は話の輪に入っていたわけではなかったが、話は聞こえてきていたので、そういう儀式ってうまくいくとやばいんじゃない?ってな感じで、そのまま2ちゃんのオカルトな話について語ってた。その後昼休みになり、担任が委員長の家に電話したが、親にいつも通り登校したはずだと言われたとのことで、クラス全体がオカルトの話で盛り上がっていた。怖い話をしつつも、真面目な委員長が何かしらの理由でサボったと思っていたと思う。そんなこんなでその日は終わったんだけど、次の日には笑えない事態になっていた。次の日、委員長のことなんてすっかり忘れて普通に登校したんだが、クラスに入ると雰囲気がおかしい。みんな押し黙っていて、会話しているやつがいても暗い表情でボソボソ話していた。それどころか中にはすすり泣いている女子も何人かいた。俺はすでに登校していた松坂に何かあったのかを聞いた。すると松坂は、委員長、昨日亡くなったらしい。と目を晴らしながら教えてくれた。一瞬昨日のことを思い出して、え、呪い?と思ったけれど、そんな不謹慎なことを言える雰囲気ではなかった。俺、なんで亡くなっちゃったの?事故?松坂、いや、俺も詳しくは知らないんだ。俺も朝来てクラスのやつに聞いただけだから。俺、そっか。結構衝撃的なことだったが、俺は結構冷静だった。悲しくもあったし、辛くもあったけど、それより先に、なんでって考えで頭がいっぱいだったと思う。その後、すぐに緊急の全校集会が行われた。内容はもちろん委員長が亡くなったことについてだったが、なぜ死んだのかは一言も触れていなかった。それからクラスは一日中暗く、常にすり泣く声が聞こえていた。 授業も授業にならず、自習か先生も泣いてしまって授業が進まないかのどちらかだった。帰りのホームルームになって一日中姿の見えなかった担任がやってきた。委員長のご遺体に会ってきたとのことだった。担任はやっぱり死因については触れなかったが、クラスメートの一人が、なんであいつは死んじまったんだよと泣きながら叫んだところで、クラス全員が涙を流した。俺もやっと実感が湧いてきたのか、涙が止まらなかった。すると担任も涙を流しながら、自殺だ、遺書も見つかったと教えてくれた。みんなかなりのショックを受けていて、もう口を開く人はいなかった。担任も何か言おうとしていたが、泣いて言葉が出なかったようで、気をつけて帰れよとだけ言って行ってしまった。その日は部活も休みになって、ほとんど誰かと話すこともなくすぐに帰った。家に帰るとなぜか母親も一連の騒動のことを知っていて、大変だったねと言ってくれた。高校2年生にもなって親の前で号泣してしまったよ。次の日もクラスはとても暗かった。朝のホームルームで担任が来て、今日委員長の葬式がある、参列したいやつは手を挙げてくれと言った。こんなに挙げにくい挙手はないだろうと思ったけど、クラス全員が手を挙げていた。その後何人かの先生の車に分かれて乗って葬式に行った。葬儀では涙が止まらなかったが、葬儀が終わるとしっかりと別れを告げることができたと思えた。その後は学校に戻っていつも通りの授業を受けた。まだ暗い雰囲気は残っていたが、クラスのみんなも切り替えができたのか、いつも通り過ごそうと明るく振る舞っていた。クラスには大きな傷が残ったが、この先委員長の分まで頑張ろうといった感じだった。しかし次の日事件が起きた。次の日俺は自転車に乗って学校に向かっていた。いつも通学の途中で大きい橋を渡るんだが、その日は橋に通行規制がかかっていた。何やらパトカーやら救急車やらがいっぱい止まっていた。そして野じ馬がいっぱいいた。何か事件でもあったのかと思い、野じ馬の中に混ざってみると、何でも高校生が橋から落ちたという話を聞いた。まさかと思って現場ギリギリのところまで行ってみると、自転車が2台倒れているのが見えた。うちの高校じゃ自転車には盗難防止のため高校指定のシールを貼らなきゃならないんだが、その2台の自転車にはうちの高校のシールが貼ってあるのが見えた。さらに言うと学年ごとにシールの色も決まっているんだが、その自転車に貼ってあるシールは俺の自転車に貼ってあるシールと同じ色だった。血の気が引いたのを覚えている。俺は怖くなってしまい、慌ててその場を離れた。学校に着くと、もうその話は学校中に広がっていた。でも誰が落ちたのかは分かっていなかった。もし仲のいいやつがと思うと、いても立ってもいられなかったが、細木と松坂の姿を見つけて不謹慎ながらも胸をなで下ろした。でも細木はとても体調が悪そうで、何を話しても、ああとか、おうしか答えてくれなかった。その後いつも通りホームルームが始まったが、まだ来ていない生徒が2人いた。野球部の生徒が2人来ていなかった。担任からは何も言われなかったけど、みんな分かっていたと思う。今日落ちたのはこの2人だって。重苦しい空気の中で時間が過ぎて昼休み、4時間目の授業が終わると同時に担任が入ってきて話し始めた。ちょっと話がある。みんなもう知ってるとは思うけど、今日うちのクラスの生徒2人が丸々橋から転落して亡くなった。中には泣き始める者もいたが、ほとんどの生徒が押し黙っていた。みんな分かっていたと思う。すると突然儀式のことを話していたリア充が、呪いだと叫んだ。 担任、どういうことだ、リア充、
俺と委員長と野球部の二人で呪いの儀式をやったんだよ。委員長が死ぬ前日に、次はきっと俺なんだよ。
担任、呪いなんてあるわけないだろう。リア充、
でも儀式はうまくいったんだよ。
女子 A、
ねえ不謹慎なこと言うのやめてよ。
女子 B、
そうだよ、命が本当に。
細木、
呪いだよ。
細木が不意に叫んで立ち上がった。クラスは一瞬で静かになった。細木、
俺見たんだよ、二人が橋から落ちるところを。野球部 A が突然転んで落ちそうになって、野球部 B が助けようとしたけど一緒に落ちたんだよ。
女子 A、
それってただの事故じゃん、なんで呪いになるのよ。
細木、
見たんだよ、二人が落ちたところに駆け寄って橋の下見たらさ、女がいたんだよ。
女子 A、
はあ、女が川の中にいたっていうの、へえ、そんなのよく見えたね。
細木、
違う違う、川の中じゃなくて浮いてたんだよ、橋のすぐ下に女の幽霊が。
クラスが本当に静かになったのを覚えてる。俺は訳が分からなくて呆然としてた。担任、
バカなことを言うな、幽霊なんているわけないだろう。今日はもう全員帰れ、自宅待機だ、絶対外出するなよ。
担任がブチギレでその日は終わった。家に帰ると俺が早く帰ってきた母親がびっくりしていた。今日の出来事を話すと、今日はゆっくり休みなさいと言われた。俺は部屋に戻るとすぐに細木に電話をした。細木の話をまとめると、細木は野球部二人の後ろを距離を空けて走っていた。一人が突然転倒して橋から落ちそうになった。もう一人が助けようと引っ張ったけど、二人一緒に落ちてしまった。慌てて細木が近寄って橋の下を覗き込むと、すぐ下に女が浮いていた。細木はそのまま逃げてしまった。とのこと。とてもだけど信じられなかった。そもそも自転車で転んだところで橋から落ちるだなんてまずありえない。この時は細木が嘘をついていると思った。細木が嘘をついていると思うと、なんだか腹が立ってきてすぐに電話を切ってしまった。次に松坂に電話した。今回の事件は呪いだろうかと聞いてみると、ほぼ確実に偶然だろうとのことだった。たまたまこっくりさんだかをやった人たちが立て続けに亡くなっているから、呪いの話が一気に広まっただけで、すごい確率だけど偶然だと。細木の見た幽霊に関しては幻覚だろうと言っていた。目の前で知り合いが二人も落ちたら、幻覚の一つや二つ見ても仕方ないだろうと。確かに目の前で知り合いが橋から落ちたら冷静ではいられないだろう。そう考えると細木に冷たく当たってしまって申し訳ない気持ちになった。その日の夕方、ニュースで事件についてほんの少しだけ触れていた。ニュースでは原因を調査中と言っていた。その日の夜に学校から明日は普通通りに登校するよう電話があった。次の日登校すると教室では誰も話をしていなかった。泣いているやつもいなかった。ホームルームでは今日は一日中自習だと言われた。それと自習中に順番に呼び出しするから校長室に来いとも言われた。自習中は常に教卓に副担任が座っていて、誰も一言も話さなかった。呼び出しで担任が来るのと、呼び出しから戻ってくる人がいる以外は物音もほとんどなかった。そして俺の呼び出しの番が来た。呼び出しを受けて校長室に行くと、担任、校長、教頭、それから知らないおっさんが二人いた。担任に言われるがままに面接みたいに椅子に座ると、おっさんが自己紹介をしてくれた。一人はなんと我が市の市長。そう言われるとどこかで見たことがある気がしてきた。 もう一人は偉い医者の先生とのことだった。初めに校長に今俺が知っていることを教えてほしいと言われた。俺は今まであった出来事を、細木の話の内容、ついでに松坂の受け売りだが細木は幻覚を見たんじゃないかって話をした。すると医者と市長が俺の話に同意してくれた。受け売りの話だが、医者の言うにはクラスメートが立て続けに亡くなってクラスのみんなの精神が疲弊していると言った。偶然が重なったからコックリさんの話が信憑性を持ってしまったが、呪いなんて存在しないと断言した。今は心身ともに疲れているから、明日からの土日はゆっくり休むように言われた。その話を聞いて俺はなんだかすごくほっとした。やっぱり偶然だったんだと安心できた。市長は今回の事件はあまり大ごとにならないようにしてくれると言ってくれた。来年の受験に影響が出るといけないからと気を使ってくれたようだった。クラス全員が呼び出しを終えるとクラスは少し明るくなった。みんな医者や市長の話を聞いて安心できたのだろう。でも細木だけは相変わらず暗かった。松坂の言うには実際に幻覚を見てんのにみんなにそれを否定されたんじゃ暗くもなる。俺たちで支えてやらないとなと言っていた。本当に顔以外は完璧な松坂である。松坂は帰る前に少し3人で話さないかと提案してきた。そう言われるとこの1週間では3人でまともに話す時間がなかったので、せっかくだし少し話してから帰ろうということになった。放課後早く帰るようには言われていたが、俺たちは教室に残ってお菓子を食べながら話をしていた。お菓子は松坂がハッピーターンを大量に所持していたのを3人で食べた。話の内容は全然部活に行ってなくてやばいとかアニメの話とか意識して明るい話をした。でもそんな中細木は、俺は間違いなく見た、幻覚ってあんなにはっきり見えるのかと事件の話を始めた。熱心に語る細木に俺と松坂はうんうんと相槌を打ちながら聞いていた。そこで何か違和感を感じた。教室には俺たちしかいないけれど、それでも静かすぎないか。もう少し外の音が聞こえてもいいのではないか。校舎にはまだたくさんの人がいるのに。そう思って教室を見渡すと、教室の真ん中にいつの間にか知らない女がいた。あまりのショックに言葉が出なかった。ただはあ、と情けない声が漏れていた。すると松坂と細木も女に気づいたようだが、二人とも固まっていた。その女は白い服に黒いスカートを履いていた。そして両目が異常に離れていて、腕が異常に長かった。そしてぼーっとした表情でこっちを見つめていた。すぐにでも逃げ出したかったけれど、恐怖で体が動かなかった。細木と松坂も動けないようだった。すると女が一歩こっちに踏み出した。その瞬間松坂が大声で、逃げるぞと叫んだ。松坂の声で体が動くようになり、俺は全力で窓を開けてベランダに出た。松坂と細木がどうなったのか振り向く余裕もなく、俺は非常階段を目指して全力で走った。死ぬほど怖くて何も考えられずにただ走った。そして非常階段まであと少しのところで左足をつかまれた感覚があった。このままでは殺されると思った。かなり錯乱していたと思う。これは非常階段に間に合わないと思ってそのままベランダの柵を飛び越えた。ちなみに俺たちがいたのは3階だ。この時本当にああ死ぬんだなって思った。下を見るとちょうど物置として使われているプレハブの屋根が見えた。そこにうまく着地できればと思ったところで俺は気絶した。全身の激痛で目が覚めると俺は病院のベッドで寝ていた。 起き上がろうとしても痛いのと、なぜか体のあちこちがベッドに固定されていて全く動けなかった。誰かいませんかと叫んでみると、すぐに看護師さんが来て医者を連れてきてくれた。医者は俺のことを見ると、体をベッドに固定していた器具を全部取ってくれた。医者、ここは〇〇病院だ。君はなんでここにいるのかわかるかい？
俺、学校のベランダから飛び降りたからです。
医者、
自分から飛び降りたのかい？
俺、
はい。
医者、
自分の命を絶つつもりだった？
俺、
いえ、死ぬ気はありませんでした。
医者、
それならよかった。
君は今、首から背中にかけて強い打撲をしている。それから左手の指の骨が親指以外全部折れている。でも命に別状はないし、どちらもちゃんと治るよ。
医者はそんな感じで俺の状態について説明してくれた。
そうしているうちに母親が泣きながら病室に入ってきた。
よかったよかったと言いながらボロ泣きだった。
すごく申し訳ない気持ちになっていた。
なんと俺はベランダから飛び降りて5日も眠っていた。
母親は俺が飛び降りたことについては触れなかった。とにかく今はゆっくり休んでねと言っていた。
状況がいまいちわからず困っていたが、ふと左足に違和感を感じた。
気になって見てみると、左足の足首にしっかりと足を握るように手形がついていた。
手形が残っているというよりは、リアルタイムで握られていると思った。
これは何とかしないとやばいなと思っていると、松坂がお見舞いに来た。
松坂は明らかにやつれていて、顔色も悪かった。
松坂にはこの5日間の話を聞いた。
まず教室で女が出た後の話だ。
松坂はあの後教室を飛び出し、職員室まで全力で走った。松坂も後ろを振り向く余裕はなかったらしい。職員室について、とにかく来てくれと先生方を教室まで連れて行った。すると教室では細木が息をしていない状態で倒れていた。
女はどこにもいなかったらしい。
細木はすぐに救急車で運ばれたが、病院で死亡が確認された。
死因は窒息死。自分の腕をありえないくらい口の中に突っ込んでいたらしい。
俺は物置の天井を突き破って物置の中に倒れていたところを部活中の生徒が発見したらしい。
俺はその後救急車で運ばれ、覚えていないが病院で一度目を覚ましたらしい。
その時はかなり錯乱していて、自分の手を口の中に入れようとしていたらしいが、鎮静剤を打たれてからはずっと眠っていたとのことだ。
その後学校は臨時休校となった。
俺が飛び降りたのが金曜日の夕方で、月曜日には市長も参加して保護者説明会がクラスで行われたようだ。学校ではいじめの事実はなかったこと、今回の事件は事故だったことを話したらしい。また今回の件は細木の両親の強い希望もあって、あまりことを大きくしないようにするらしい。
細木に関して調査中の一点張り。
俺の飛び降りについても調査中とのことだった。
俺の母親が呪いについて質問したようだったが、学校側としてはオカルトな事情を挟むつもりはないとのことだった。
火曜日にはまた学校が再開されたらしいが、俺たちのクラスはほとんどの生徒が休んだとのことだった。
そして火曜日の朝に担任が自宅で亡くなっているのが見つかった。
精神を病んでしまったらしい。自殺だそうだ。
そして今日水曜日の午前、学校に担任の嫁が突してきた。
教室まで侵入してきて泣きながら、あの人を返してよと訴えたそうだ。
これが警察沙汰となって、今日も早く家に返されたとのこと。
聞きたくない情報ばかりで訳が分からなくて号泣した。ちなみに野球部が2人橋から落ちた件と細木の件、担任の嫁が突してきた件はあまり大きくではありませんが、地元のテレビ新聞で報道されていました。俺も詳しくは聞かされませんでしたが、途中から市長や警察も介入してきて大ごとにならないようにいろいろ頑張ってくれたので、あまり大きく報道されなかったのかもしれません。その後俺は次の土曜日まで3日間入院することになった。その間いろいろな人がお見舞いに来てくれた。まずは父親、俺の顔を見るなり、なぜ飛び降りたりしたんだと怒鳴られた。俺は実際に会ったことを詳しく話したが、父親は信じていないようだった。どうやら俺がいじめに遭っていて、いじめっ子に口止めされていると考えたようだった。最後には、母さんを泣かせるような真似は二度とするなと怒られた。次に副担任と教頭。当時の状況について聞かれたので、父親に話した内容と同じ内容の話をした。その後、教頭が今の学校の状況を教えてくれた。話の内容は大体松坂に聞いた通りだったが、保護者説明会では俺の父親が怒鳴り散らしていたことをここで初めて聞いた。そして警察の人と校長、教育委員会の人たち。ここではいじめがなかったことの確認と当時の状況説明が主なものだった。俺たちが見た女が不審者なら事件だということだったが、学校の出入り口のカメラには映っていなかったことを教えてくれた。あと、今回の件については大ごとにしない予定だからあまり騒がないようにとのことだった。そして細木の両親と弟。あの子の友達でいてくれてありがとうと言われて号泣。最後に細木のことをずっと忘れないでいてほしいとの約束をした。他にも友達や親族の人たちも来てくれたけど、ここでは省く。その後俺が入院している間に様々な情報が入ってきた。俺たちのクラスは学級閉鎖になっていて、次の月曜日から再開する予定だということ。クラスの女子の一人が精神的に崩壊して、リスカした画像をメールで一斉送信したこと。クラス内のメールのやり取りで女の幽霊を見たという情報が多数で回っているということ。でも、どの目撃情報も俺たちの見た女とは違っていたため、松坂は嘘かそれっぽいものを見て勘違いしたのだろうと言っていた。でも、俺も松坂も実際に見てしまった以上、幻覚だとは言えなかった。松坂は相手を霊的なものと仮定して、素人なりにできる限りの対策をしてみると言っていた。そんな中、女子の一人がお祓いをしてもらったという話が入ってきた。結構な料金を出したらしいが、お祓いが終わると体が軽くなったと聞いた。俺はまだ左足に手形が残っていて、精神的にかなり参っていた。お金の問題はともかく、藁にもすがる思いで、その女子がお祓いをしたという神社に電話をした。電話はつながったが、今はお祓いできないと言われてた。女子のお祓いをしたすぐ後に住職がバイクで事故を起こして大怪我をして入院中だと言っていた。命に別状はないが、しばらくは動けないらしかった。土曜日になって俺は退院した。まだ背中と首は痛かったし、左手も包帯ぐるぐる巻きだったが、問題なく歩けるので学校に行っても大丈夫だろうと言われた。久しぶりに家に帰り、携帯を開くと、最初に呪いだと言い出していたリア充からクラスメート全員に一斉メール送信が来ていた。内容は儀式の詳しい内容についてだった。ちなみにこのリア充は俺たちが女を見た日以降一度も学校に来ていなかった。儀式の詳しい内容は全部は書かないが、簡単にまとめると、コックリさんの亜種みたいな儀式。コックリさんと違うところは降霊術ではあるが、呼び出すのは神様であること。また、 占いではなく、呼び出した神様に願いを叶えてもらう儀式だ。まず神様を呼ぶ段階で神様を呼び出す歌を読みながらお酒を振る舞う。その後願い事を言って叶えてもらう代わりにこちらから代償を払う。代償は何でもいいらしいが、大切なものであればあるほど願いは叶いやすいとか。そこで代償として今回出したのが、なんと委員長の魂。もともとふざけ半分だったし、うまくいくとは誰も思っていなかったらしい。そしてこのリア充がかけた願いは、退屈しない刺激的な学校生活。儀式が成功するとつけていたろうそくの火が消えるらしいのだが、願いを言った瞬間風もないのに火は消えたとの話だった。メールが来た後は一斉送信祭り状態だった。リア充を激しく非難する声もあれば、擁護しようとする声、質問攻めする声、かなりカオスな状態だった。リア充の言い訳は、退屈しない刺激的な学校生活というのは、明るい青春のイベントがいっぱいあって毎日が楽しい生活を想像していたらしい。だが実際は最悪の形で刺激的な学校生活となってしまった。メールの中では、願いを言ったリア充を中心として今回の事件が起きているなら、このリア充がいなくなればみんな助かるという話が強くなっていた。つまりリア充が転校するか消えるかすればみんな助かるみたいな話だった。中にはリア充を擁護しようとする声もあったが、基本的にみんなリア充を責めていた。そこである一人のクラスメートが、メールで話していても何も解決しない、一度全員で集まらないかと発言した。それにはみんなが賛成して、翌日に学校に集まることになった。メールが落ち着いた頃、俺は松坂に連絡した。何か対策はできたかと聞いてみると、調べれば調べるほど素人の力ではどうしようもないと思えたため、やはりその道のプロの誰かに助令してもらうのが一番だと考えた。両親とも協力して手当たり次第助令をやっていそうなところに電話をしたが、ほとんどのところで断られてしまったという。女子が助令してもらったところの住職が大怪我したという情報が広まっていたためだ。中には話だけでも聞いてくれるというところもあったが、リア充の儀式のことを伝えるとほぼ全滅だったようだ。中には任せてくださいと言ったところもあったが、費用があまりにも膨大すぎる上に詐欺っぽいところだったからやめたという。ただ対策がないわけではないと松坂は言った。どういうことか聞いてみたが、明日みんなの前で話すとのことだった。その後とても不吉な話をされた。なぜたくさんいるクラスメートの中で金曜に俺たちのところに女が現れたのか。おそらくだが、細木が野球部の二人が落ちた時に女を見てしまったから、細木のいる俺たちのところに現れたんじゃないかと。もしも女が自分を最後に見た人のところに現れるなら、次は多分俺のところかお前のところに現れるんじゃないか。松坂はそう言った。もちろん女がどんな原理で動いているのかはわからない。ただ金曜日から今日まで女とは関係ないところで担任が死んだり、担任の奥さんが学校に来たりと、リア充にとって刺激的なことが続いていたから女は現れなかったんじゃないかと。そう考えると、リア充にとって刺激的な出来事が途絶えると、俺たちの元に女が出てリア充に刺激を与えるんじゃないかと。松坂の話はとても説得力があった。それなら常にリア充に刺激的な出来事を体験させればいいんじゃないかと思ったが、人の死レベルの刺激を与え続けるのは無理だろうと言われてしまった。煮え切らない気持ちのまま松坂との電話を終え、その夜は自分なりに対策を考えてみた。まず除霊はどこもかしこも断られてしまって、誰かにお願いすることはできない。リア充に刺激を与え続けるのも現実的ではない。一番手っ取り早いのはリア充が転校することだろう。でもリア充はメールで転校はできないと言っていた。 リア充が俺たちのクラスに在籍している限りは女は現れるだろう。だったらリア充が死ねばいい。あいつらの悪ふざけのせいで関係のない細木も担任も死んでしまったし、俺も松坂も散々な目に遭っている。殺されても仕方ないと思った。一睡もできないうちに日は昇り、みんなで集まる日になった。まだ怪我は全開していなかったので、親の車で学校まで送ってもらった。親は俺が心配だから学校の駐車場で話し合いが終わるまでずっと待っていると言ってくれた。この日は教室ではなく学校が会議室を貸してくれた。学級閉鎖中だから本当は学校に来てはいけないのだが、校長が特別に許可をくれた。会議室に行くとすでに結構な人数が集まっていて、みんなが俺のことを心配してくれた。松坂ももう来ていて、他のクラスメートと何か話していた。話し合い中は何かあってはいけないと、会議室の前の廊下に先生が一人待機してくれるとのことだった。そして約束の集合時間となり、話し合いが始まった。この日はほとんどのクラスメートが出席していたが、除霊を終えた女子は来ないとの話だった。そしてリア充はまだ来ていなかった。話し合いはまとめ役として、みんなで集まろうといった生徒会役員とかやってる男子が司会進行をすることになった。もちろん本名ではないが、ここでは高木と呼ぶことにします。話し合いが始まってすぐに始まったのはリア充の愚痴大会だった。なんであいつ来てねえの。元凶がサボってんじゃ何にも始まらねえよ。てかあいつが死ねば全部解決だろ、マジ死ねばいいのに、みたいな発言ばかりが飛び交っていた。このままでは収拾がつかなくなると思ったのか、高木が叫んだ。今日集まってもらったのは他でもない、今後俺たちの身を守っていくためにどうしたらいいかを話し合うためだ。リア充が憎いのもわかるし、ただの悪ふざけのせいでクラスメートや担任の命が失われたのは俺だって許せない。だからといってリア充の文句を言っても事態は何も変わらない。こんなふざけた事件が起こっている以上、今は解決策を模索しよう。話した内容は正直あまり覚えていないが、高木はこんな感じのことを言っていた。すると一人の男子が手を挙げていった。ここにいるみんなでリア充を殺せば解決するだろう。みんなで口裏合わせてさ。するとクラスからは、あいつは死んでも仕方ない、これ以上犠牲が出る前に消すべき、みたいにこの男子に共感する意見と、どんなに憎くても殺すのは絶対ダメ、殺さなくても転校、退学すれば済む話というリア充を擁護する意見が出てきた。高木は、確かにリア充が消えれば解決する可能性は高い、ただあいつを殺すというのはあまりにリスクが高すぎる、いくら口裏を合わせたところでどこかで必ずボロは出る、一応解決策の一つとしては扱おうと思うけど、もう少し平和的な案を探してみよう、とうまく場をまとめていた。他に出た意見としては、学校側に頼み込んでリア充を退学させる、みんなで除霊してくれる人を探して除霊してもらう、リア充に刺激を与え続ける、個々で女への対策を用意して自分の身は自分で守る、などといった意見が出た。じゃあこの中のどれがいいだろうかと高木が言ったところで、松坂が立ち上がった。俺たちが見た女ってのは神様なんだろ。何の神様かは知らないけど、代償を払えば願いを叶えてくれるらしいし、だったらもう一回女を呼び出して退屈で平凡な学校生活をお願いすればいいんじゃないのか、と言った。クラスメートはみんなはーって感じで松坂を見ていた。すると松坂はみんなに向かって話し始めた。松坂の言い分をまとめると、まずリア充を殺す案について、高木の言った通りバレる可能性が高い、バレてしまえば受験はおろか、ここにいる人全員の人生がめちゃくちゃになる可能性が高い、よって現実的ではない。次にリア充を退学させる案、学校に頼み込むのは難しいだろう、実際に事件は起きてはいるが、 こんなオカルトな理由で退学させるのは学校としても難しいだろう。それならみんなでいじめて自ら退学させる方が現実的。しかしリア充をいじめて退学まで追い込んでいる暇はない。この調子でいくと今日明日にでも女が現れてまた犠牲者が出るだろう。犠牲者が出てまた学級閉鎖となればいじめも進まない。即効性のある対策が必要だ。除霊してくれる人を探す案について、もう当たれるところは全て当たったつもりだがことごとく断られた。その数200以上だとか。今から探して仮に見つかったとしてもその頃には犠牲者が増えているだろう。そして金がかかる。全ての家庭の親が女の存在を信じているわけではないこともあり、この方法でみんなが救われることはないだろう。リア充に刺激を与え続ける案について、前に俺にも説明してくれた通り物理的に難しいだろうとのこと。どの程度の刺激があれば女が出現しないのかもわからない状態だ。仮に刺激がクラス関係者における身近な人の死レベルの刺激だったとしたら、どう考えてもそんな刺激を与え続けることはできない。最後に個々で対策をする案について、この場に一人でも有効な対策を知っているやつがいるのか、森塩でもするつもりか、人をたやすく殺してしまうような神を相手に、おそらく何の修行もしていない高校生が抵抗したところで効き目はないだろう。消去法でいけば退学させる案が一番だが、リア充が退学したところで実際に女が出なくなるかと言われればそうとは言い切れない。そもそもリア充を中心に事件が起こっているって話自体仮説に過ぎない。リア充の願いの中には自分にとってというフレーズが入っていなかった以上、クラス全員にとって刺激的な学校生活になっていてもおかしくないとのこと。実際にクラスメートの全員が最悪の刺激を受け続けているのも事実だった。それならどうすればいいのか。それなら願い事自体をなかったことにしてもらえばいい。もう一度女を呼び出して願い事をキャンセルすればいい。これがうまくいけば平穏な学校生活が戻ってくるだろうということだった。しかしクラス内ではなるほどという声もあれば、絶対に無理だという声もあった。高木がどうやって呼び出すのかと聞くと、松坂はみんなでもう一度儀式をすると答えた。仮に儀式が成功したとして、女の神が来るとは限らない。違う神を呼んでしまったらどうするのかという意見に対しては、その神に女を追い払ってもらえるように頼むと言っていた。ここで俺も疑問に思ったことを聞いてみた。呼び出した神が女かそうじゃないかどうやって判断するんだ。それはお前が判断するんだと言われた。正直戸惑ったが思い当たる節はあった。俺の左足に残る女の手形だ。お前はある意味今あの女とつながっている状態なんだと思う。女が現れればおそらくその手形に何かしらの変化が現れると思う。かなり不確かなものだけど、これが一番わかりやすいんじゃないか。正直自信はなかったが、この方法を実践するならやってみると答えた。そんな感じで松坂が説明を行っていた時、会議室のドアが開いた。入ってきたのはリア充だった。リア充は今にも消えそうな声で遅れてごめんと言っていた。するとクラスのあちらこちらから罵声が飛んできた。そして一人の男子生徒がリア充の前まで歩いていくと、グーで思いっきりリア充の顔面を殴った。吹っ飛ばされて倒れたリア充にまた他の男子が暴言を吐きながら何度も蹴りを食らわせていた。すぐに廊下から先生が飛び込んできて男子生徒を止めた。リア充は何も言わずにおえつしていた。先生が大丈夫かと言いながらリア充を立たせると、誰かがそいつにかける情なんていらねえよと言ったのをよく覚えている。リア充は泣きながら助けてと言っていたが、周りの生徒は助けてほしいのはこっちだ、何被害者面してんだよ、5人も殺しておいて、なんてことを言っていた。先生がお前たちな と声を荒げたところで高木が、先生、リア充が何か言いたいことがあるそうですよ、と叫んだ。リア充は先生の手を振りほどくと会議室の真ん中にやってきた。そのままボロボロと涙を流して口を開いてはいたが、言葉が出ないようだった。その間も周りからは、泣きたいのはこっちだっての、言いたいことがあるならさっさと言えよカス、と心ない言葉が浴びせられていた。俺はリア充を少しかわいそうだと思った。それだけのことをしてしまったのは事実でもあるが、リア充は膝をついて土下座をした。泣きながら何度もごめんなさいと謝っていた。みんなをこんな目に遭わせるつもりはなかった。ふざけ半分であんなことをしてしまったことを後悔している。亡くなってしまったクラスメートや担任に合わせる顔がないみたいなことを言っていた。リア充を見る視線は相変わらず冷たかったが、女子の中にはもういいよ、もうやっちゃったことなんだから一緒に対策を考えよというやつもいた。俺はリア充のことを絶対に許すことができない。でもこの時は悪気のなかったリア充に同情していた。結局なんやかんやでリア充を責めるのはやめて話し合いが再開した。先生にはもう大丈夫だと伝えて廊下に戻ってもらった。話し合いとは言っても松坂の説明だ。仮に儀式を行って女が来た場合、そう簡単に願いを取り下げてもらえるだろうかという話になった。それに関しては松坂もただ取り下げでお願いしますと言っても可能性は低いだろうと言っていた。それならそれ相応の代償をまた払えばいい。女が納得できるだけのキャンセル料を出せばいいと松坂は言った。神相手にそんな話が通じるだろうかとも思ったが、クラスメートはみんな納得していた。文章ではなかなか伝わらないと思うが、松坂の話にはなぜかすごい説得力があった。話の内容はとてもオカルトだが、論理的な話し方、考え方をしているからだと思う。クラスの空気はもうほぼ儀式をやる空気になっていた。しかし、まだ一番重要な代償に何を出すのかが決まっていなかった。リア充が俺の魂を払ってもいいと言っていたが、松坂にあっさり断られていた。仮にリア充の魂を代償にして平穏な生活が戻ったとしても、魂を取られたリア充が無事でいられるとは思えない。そこでリア充が死んでしまったら、それはもう平穏な生活とは言えないだろう。そうなれば、神は平穏な学校生活という約束を守れなかったことになる。そうなった時に何が起こるかは見当もつかないから、少なくとも今ここにいるクラスメートは全員生き残った状態で卒業しなければならないとのことだ。でも魂レベルに大切なものってのは難しい。キャンセル料だから魂まで行かなくてもいいんじゃないかと松坂は言っていたが、同時に確実性を上げるなら大ごとなものに越したことはないとも言っていた。そこで松坂はとんでもない提案をした。松坂の案は、100年分の寿命をクラスみんなで割り勘して代償を払おうということだった。なんとなく松坂の言いたいことは伝わるが、いまいちピンとこない。松坂の案は、この場にいるクラスメート31人で1人3年ずつ寿命を差し出す。でもリア充が多く代償を払った方がみんな納得できるだろうから、リア充だけ差し出す寿命は10年、30人で90年とリア充で10年、俺たちの寿命合計100年を代償として払う。寿命は魂に比べればランクが落ちるかもしれないが、キャンセル料としては十分なんじゃないかと松坂は言った。例えば俺が100歳まで生きる予定だったが、実際は97歳で死ぬ。そう言われるとなかなかいい案だと思った。これが成功すればほぼ間違いなく卒業まではこれ以上犠牲を出さずに過ごせるだろう。また高校生の俺たちにとって老後の3年なんて想像できなかったこともあり、クラスの全員がこの案に乗った。そうと決まれば早速儀式の準備を俺たちは始めた。クラスの女子に酒屋の娘がいたため、飛び切りの酒を用意するように指示。 高木を含む男子数名で儀式に必要なろうそく、チャッカマンの買い出し。他の残ったメンバーはリア充の指示のもと、儀式に必要な特殊な五順音表を作ることとなった。準備が整い次第、会議室で儀式を行うことに決まった。一度クラスはバラバラに分かれ、各自で準備を行った。俺は会議室に残って五順音表の作成を見ていた。手伝おうとも思ったが、左手がほとんど使えないため近くの椅子に座って眺めていた。俺がぼんやり作業を眺めていると、俺の左足首に激痛が走った。思わずうっと言って足を見ると、真っ白い手が椅子の下から伸びていて、俺の左足首をしっかり掴んでいるのが見えた。全身からさっと血の気が引いた感覚を今でも思い出せる。俺は恐怖で後ろを振り向くことはできなかったが、間違いなく俺の後ろには女がいた。恐怖のあまり声が出ずに、う、あ、う、みたいに口をパクパクさせていると、女子の一人が俺の方を見て悲鳴を上げた。その悲鳴からクラスはパニックに陥っていた。俺は後ろを振り返ることもできずに、混乱するクラスメートたちを見ているしかなかった。逃げようとする者もいれば、腰を抜かして倒れ込む者、松坂ですらどうしていいのか分からずに固まっていた。そんな中でひときわ大きい女子の声がはっきりと聞こえた。
あんたなんか大嫌いだ、死ね。
その女子はそう言ってリア充をグーで思いっきり殴った。一瞬場が固まった。リア充を殴ったのは陰キャラのメガネ女子。普段静かで声が小さい彼女の突然の行動に唖然とした。リア充が口を開いて何か言おうとしたが、言葉を発する前にうるせえともう一発殴られた。空気が凍りつく会議室、女はいつの間にか消えていた。これがリア充にとっての刺激と取られたのか、クラス全員にとっての刺激と取られたのかはわからない。しかしこの女子の行動がみんなに刺激を与えたことで、女が消えたことは明白だった。混乱してみんな固まっている中、松坂は準備急げと叫んだ。そこから10分と経たないうちに外出していたクラスメートは全員戻り、即儀式が行われることとなった。儀式に参加するのはリア充、松坂、高木、俺だった。他のメンバーは同じ会議室内で待機してもらっていた。リア充が主体となって儀式を行う。松坂と俺は女とのつながりが強いだろうということで抜擢された。つながりの強い俺たちが参加すれば女を呼び出せる可能性が上がるかもしれないからだ。高木は数合わせ、そして儀式が始まった。用意したろうそくに火をつける。リア充が酒を捧げながら女を呼ぶための歌を歌う。女が来るまで同じフレーズの歌を歌い続ける。しかし俺の左足には何の変化も感じられない。10分くらい経過した頃、突然場の空気が重くなるのを感じた。これは俺だけではなく、その場にいた全員が感じたらしく、全員が俺の方を見た。しかし左足には何の変化もない。そもそも女が来たところで俺の足に変化があるのかどうかもわからないが、この場に人ではない何かがいることはみんな感じていた。俺はみんなに向かって、女かどうかはわからないと伝えた。しかし来たのが女であっても違う神であっても願うのは平凡な学校生活だけだ。もともとこういう手はずだったため、みんな動揺することなく儀式は進んだ。リア充が平凡な学校生活を願い、代償としてリア充の寿命10年分とこの場にいる30人の寿命を3年ずつ、合計100年分の寿命を捧げた。儀式が成功ならろうそくの火が消えるはずだ。しかしろうそくは火がついたまま折れてしまった。一体何が起こったのか、なぜ風もないのにろうそくが折れてしまったのか、様々な考えが頭をよぎったが、とてもまとまらなかった。 まとまる前に凄まじい悲鳴とともに会議室の中心に女が現れた。しかし今までとは様子が違った。頭から血を流しており、服もところどころ赤く染まっていた。女は
ギャー
と叫びながら異常に長い手をバタバタさせていた。真っ赤に充血した目を見開いて叫ぶ様は今でも時々夢に見る。女はバタバタともがいていると思ったら、まるで今までそこに床がなかったかのように床をすり抜けて落ちていった。文章だと伝わりにくいと思うけど、床に吸い込まれるように落ちていった。気づくと折れて燃え続けていたろうそくの火は消えていた。どうやら儀式は成功したようだった。後日談。この後、除霊できたのか確証が持てなかった俺たちは市内でもかなり大きい神社に向かった。神主に今回の一件を話したところ、いくつかの疑問が解決した。まず最初にリア充が呼び出した女について、俺たちはてっきり神様だと思っていたが、話を聞く限りでは神ではなく強力な悪霊だったんじゃないかと言われた。魂まで取ったところ、おそらくだが神になりたい悪霊だったのではないかと。神ではなくても神としてリア充の願いを叶えようとした。しかし当然神ではないから使える力は限られている。その結果、悪霊にできる範囲で刺激を与える結果が周囲の人の死だったのだろう。おそらくだがクラスメート全員での儀式では正当な神様を呼ぶことができたのだろう。素人にはなかなか難しいらしいが、きっと酒が良かったからうまくいったのではないか。呼び出された正当な神が神になりすましている悪霊を見て地獄に叩き落としたのだろう。ろうそくが折れたのは悪霊が抵抗したから。それでもみんなの願いは叶えられたから火は消えたのだろう。神主の話はこんな感じだった。あくまでも今回の一件を無理やり解説するとしたらということだった。このあと俺たちは平凡な学校生活を過ごし卒業した。リア充は周りからの目は冷たかったが、松坂が一件でもいじめがあれば平凡な学校生活とは言い難くなってしまうかもしれないといったことで、特別いじめられることはなかった。松坂はというと、科学部の部長のくせに今回の一件を受けて神道の道へと進んでいった。除霊の電話をしまくった時に誰も助けてくれなかったのが答えたらしい。俺は助けてほしいやつに手を差し伸べてやりたいとかっこいいことを言っていた。俺は高校卒業後短大へ進学、短大卒業後は市の臨時職員として働いている。当たり前の平凡な社会人生活を送っている。松坂とはあまり連絡は取っていないが、先週に細木の墓に行った時に松坂と再会し、今回のことを振り返った。そこでこのスレを立てようと思ったわけです。この一件で失ったものはあまりに大きかったです。でも死んでいったクラスメート担任の分も、3年短い寿命ではありますが精一杯生きていこうと思います。最後まで聞いてくれた方ありがとうございました。それでは皆さん、良い人生を。以上、高校のクラス全員で悪霊と戦った話させてくれという題名の話でございました。